おはようございます。新しい朝、いかがお過ごしですか？今日も光と共にのプログラムで一日を爽やかにスタートいたしましょう。
皆さんお元気ですか？稲田豊です。学生時代に顔見知りだった喫茶店のマスターは結婚していましたが子供がいませんでした。ある時問わず語りにノストラダムスの大予言を読んで、生まれた子が思春期に達する頃世界が終わるというなら子供は作るまいと思ったんだよと話してくれました。この本や作者の責任は大きいと言わざるを得ないでしょう。恐ろしい終末論はある種の魅力もあります。怖いもの見たさでホラー映画が人気を集めるのと通ずるものがあるのかもしれません。ありふれた日常がひっくり返っていくことに虚無的な解放感を覚える人はいるのかもしれません。しかしそのような破壊的な終末論は明日に向かう力にはなり得ません。マニア的な人気を誇ったノストラダムス大予言は人々に希望を与えたでしょうか？聖書の終末論は実は希望の終末論です。アメリカ建国と形成の流れは複雑ですが、新しい世界の先駆け、神からの使命を担ったという宗教的な明るい終末論が絡んでいます。18世紀から19世紀にかけてのアメリカの終末論は一面的でした。希望の世界を告げると同時に、そこに至るまでには苦しみと悩みがあること、世界的な規模の災害や地震、飢饉、戦争があることを聖書は明白に予言しているからです。しかしそれは新しい世界に至る苦しみとして捉えます。イエス・キリストは生みの苦しみと言っています。新しい命を生み出すお母さんの痛みなのです。激しい苦痛だと言います。お母さんはそれに耐えます。同じように全被造物、すべて神に作られたものはそのうめきを共にしているのだと使徒パウロも語っているのです。大震災の中、今は終末論が流行りやすい環境です。悲観的な破壊的な終末論が出てくる可能性があります。死への憧れを人間は秘めていると説く人がいますが、世界が壊れていくことにある種の快感を覚える暗い衝動、絶望的な悪魔的な喜びというものがあるのかもしれません。絶望的終末論に引き込まれないようにしましょう。どんなに暗くても明けない朝はない。聖書の終末論は明るい朝を見つめます。この苦しみの向こうに全人類に訪れる朝です。このような壮大な終末論は聖書の中にしか見られないと私は思っています。
この番組はセブンスデーアドベンチストキリスト教会がお送りいたしました。さて、光と共にでは無料の聖書通信講座を行っております。あなたもなさってみませんか？なお、今月は抽選で豊かな心と健やかな体を作る月刊誌サインズを30名の方にプレゼントいたします。暮らしや健康をはじめ、家庭や教育、教養、福祉に関する記事が満載です。今月末の決心まで有効です。宛先は郵便番号 541-8554、ラジオ日経光と共にの係、郵便番号 541-8554、ラジオ日経光と共にの係です。ではまた明日のこの時間にお会いしましょう。今日も皆様にとって良い一日でありますように。